歴史の中を生きる力へようこそ。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、組織構築とかリスク管理の究極のケーススタディとして、ある人物の生涯の資料を深掘りしていこうと思います。日々学びを求めているあなたにとって、今回のテーマは究極の生存戦略と言えるかもしれません。
なるほど、生存戦略ですか。
はい、その人物というのは260年余り続く幕藩体制の基礎を築き上げた徳川家康です。
家康ですね。家康というと一般的には泣く釜とホトトギスのような、こうただじっと耐え忍ぶ受動的なイメージが強いかもしれませんね。
まさにそのイメージです。
幼い頃は人質として苦労して、新信とか秀吉の院に隠れてひたすらチャンスを待っていたというような人物像ですのね。
そうですよね。でも今回の私たちのミッションはですね、その世間一般のイメージを資料ベースで根底から覆すことなんです。
覆すと。
はい、今回集めた彼自身の書状などの一次資料ですとか、同時代の宣教師の記録、あとは後世に編纂された資料なんかを多角的に読み解いていくとですね、
はい、
ただ耐えるだけの人物ではなくて、極めて冷徹の戦略家であり、したたかな実務家としての真の姿が浮かび上がったんです。
それは非常に興味深いアプローチですね。
今日は聞いているあなたの知的好奇心を刺激するような事実を次々に明らかにしていきますよ。
はい、弱小領主である、松平竹千代として今川氏の人質から始まった彼の人生が、いかにして持続可能な組織、つまり江戸幕府という巨大なシステム構築に至ったのか。
そこですよね、知りたいのは。
今回は残された一次資料と後世の編纂物である三河物語などの二次的な資料が持つバイアス、これを冷静に比較しながらですね、その実像を紐解いていきます。
さて、この情報を紐解いていきましょう。まずはですね、世間に広く流布している家康の誤解、いわばフェイクニュースから片付けていきたいと思います。
フェイクニュースですか。
はい、先ほども出た泣くまで待とうホトトギスの句に代表される、あの臆病で消極的な人物像ですね。これ資料を読んで驚いたんですが、江戸後期以降に広まった俗説であって、家康本人の発言として裏付ける一次資料は全く存在しないんですよね。
そうなんです。実際の家康の行動を見るとですね、受動的どころか必要と判断すれば非常に攻撃的に動く人物でした。
攻撃的ですか。
はい、例えば若い頃に直面した三河一向一揆の武力鎮圧ですとか、晩年の大阪の陣でのかなり強引な開戦など、いざ決断した際の行動力とか容赦のなさは特筆すべきものがあります。
待つのではなくて自分から動いていると。
自ら状況をコントロールしに行っているのです。
さらに今回衝撃的だったのが、あの有名な鹿見像の真実なんです。
ああ、鹿見像ですね。
歴史の教科書とかテレビなんかでもよく見かけますよね。1572年の三坂の葉の戦いで武田信玄に大敗を喫した直後にですね、
はい、
家康が自分の恐怖に怯えた集大を描かせて、それを生涯の自戒としたという、あの美談とともに語られる肖像画です。
長年そのように信じられてきましたし、多くの人が、あのしかめっぺんこそが苦労人家康の象徴だと思ってきましたよね。
でも近年の調査によるとですね、この絵が三坂の葉の敗戦と直接結びつく確実な根拠はないそうなんです。
そう言われていますね。
しかもそもそもこの作品に描かれているのが本当に家康本人なのかどうかすら実は疑わしいとされていて。
そうなんです。
現在では所蔵元の徳川美術館自身が解説を修正しているという事実があります。これ歴史の常識がひっくり返るような話ですよね。
ここで非常に興味深いのは、なぜそのような忍耐の美談が意図的に作られて後世に語り継がれてきたのかという点です。
確かに誰かがわざわざ作ったということですよね。
例えば家康の遺訓として有名な、人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如しという言葉がありますよね。
はい、よく聞く言葉です。
これも東照宮御遺訓として広く知られていますが、実は家康本人の自筆文書としては確認されておらず、後世の編纂過程で整えられた可能性が高いとされています。
なるほど、つまり誰かが意図的に耐え忍ぶ家康像を作り上げたということですか。
そういうことになりますね。
だとしたら一体誰が何のためにそんなプロモーションを行ったんでしょうか。
主にですね、大久保忠興のような徳川譜代の家臣たちです。
家臣たちですか。
はい、彼らが残した三河物語などの資料は、 確かに一次資料に近い価値がありますが、同時に著者の治療医バイアスがかかっているんです。
バイアス、つまり身内びいきみたいなことですね。
ええ、徳川の家臣たちは自分たちの主君である家康を称賛して江戸幕府の支配の正当性を裏付ける必要がありました。
なるほど、正当化ですね。
そのためには理不尽な暴力で天下を取ったのではなくて、過酷な人質時代を耐え抜き、苦労の無えにようやく天下を平定した正義の人という神話的なストーリーを強調して構築した側面があるのです。
なんというか、自社の創業社長を神格化する写真みたいなものですね。
まさにその例えがぴったりだと思います。
では、そういったバイアスのかかっていない当時の第三者の目には家康ってどう映っていたんですか？
同時代に日本にいたポルトガル人宣教師、ルイス・フロイスの日本史の記述が非常に参考になります。
フロイスですね、
はい、
彼は何て言ってるんですか？
彼は家康の第一印象として極めて視力深く、戦争において老練と記しています。
戦争において老練。
ええ、フロイスにもキリスト教布教という別のバイアスは当然ありますが、少なくとも当時の外部の目には単に耐える弱々しい人ではなくて、
はい
はい、百戦錬磨の恐るべき武将として映っていたわけです。
プロの戦術家という評価ですね。じゃあ実際の家康はどうやって天下を取ったのか。
ええ、
ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
資料を読み解いていくと、彼は短期的なメンツとかプライドをあっさりと捨てて、長期的な実利を取る究極の損して得れの決断力を持っていたことがわかりますよね。
短期的な敗北や苦術を受け入れてでも最終的な生存と組織の拡大を優先する、
ええ、
その極めて合理的なリスク管理能力こそが彼の真骨頂ですね。
そのリスク管理能力がよくわかるのが1563年から64年頃に起きた三河一向一揆の対応だと思います。
はい、大事件でしたね。
これ家臣団が一向宗への信仰と主君への忠誠のいたざまになって真っ二つに分裂して殺し合ったという組織崩壊の最大の危機でしたよね。
ええ、信頼していた家臣たちが次々に敵に回り、家康自身も銃撃されるほどの激戦でした。
銃撃まで？
はい、普通なら鎮圧した後は裏切り者を徹底的に処罰するはずですよね。
でも家康は一揆をなんとか鎮圧した後、なんと自分に弓を引いた家臣たちを積極的に赦免して再び登用しているんですよね。
そうなのです。
これって現代のビジネスで例えるなら、会社に反旗を振論して大規模なストライキを起こした社員たちに対する対応ですよね。
まさにその通りです。そしてストライキの首謀者たちを即座にクビにするのではなく、
彼らの実務能力とか現場での価値を冷静に評価して再び重要なポストで再雇用するようなものですよね。
はい、
自分を撃とうとした人間を許すなんて感情的には絶対に納得できないはずじゃないですか。
ええ、感情を完全に排して実務的な解決を優先したのです。
すごいメンタルですね。
もし裏切った家臣を全て処刑したり追放していれば、松平家という組織は有能な人材を失い完全に瓦解していたでしょう。
なるほど。
組織の崩壊を防ぎつつ優秀な人材というリソースを維持するための極めて合理的な判断でした。
合理的とはいえ凄まじいですよね。そして彼のリスク管理がさらにスケールアップして現れるのが最大の転機となった豊臣秀吉への臣従です。
1584年の小牧串手の戦いですね。
はい、ここ少し疑問に思ったんですが、この戦いって局地戦では家康軍が秀吉軍の有力武将を統治取るなど明確に勝っていたんですよね。
はい、戦術レベルでは家康の完全な勝利と言っていいでしょう。
にもかかわらず家康は最終的に秀吉に頭を下げる道を選びました。
ええ、
これ周りの家臣からすれば、あんなに戦いで勝っていたのになんで降伏するんだ、プライドはないのかと大反対が起きる屈辱的な敗北に見えたと思うんですが、
そう見えるでしょうね。
実際からはただ怖気づいたわけではないんですよね。
決して怖気づいたわけではありません。戦場では勝てても秀吉の持つ圧倒的な経済力と全国規模の動員力の前では長期的には絶対に勝ち目がないと冷静に計算したのです。
長期的な計算ですか？
はい、秀吉の側も家康の軍事力を恐れていましたから、力ずくで滅ぼすのではなくて自分の妹である旭姫を正室として嫁がせました。さらに自分の母親である王政所まで人質として家康の元へ送るという異例の手段を取りました。
そこまでされてようやく家康はそれを受け入れて、わざわざ大阪まで出向いて進化の礼を取ったと。
これをさらに大きな視点で捉えると、
したたかな生存戦略であることがわかります。
というと、
家康はこの時点で豊臣政権と正面衝突して玉砕するのではなく、その内部の強大なナンバー2として生き残り、実力を蓄えるという戦略に切り替えたのです。
ナンバー2戦略ですね。
実際、心中していた約14年の間に、彼は豊臣の権威を利用しながら、東海から関東の基盤を徹底的に固めていきました。
その関東の基盤を固めたという部分ですが、1590年の関東移風も象徴的ですよね。
ええ、大きな転機です。
秀吉の命令で、先祖代々の領地だった三河や駿河など5カ国を取り上げられて、当時としては未開発だった関東へ国替えさせられた。
はい。これって一見すると中央の政治から遠ざけられる明らかな左遷じゃないですか。普通なら激怒して反乱を起こしてもおかしくないですよね。
確かに当時の関東、特に江戸周辺は湿地帯が広がる未開の地でしたからね。
ええ。しかし家康はこれを潜在の一遇のチャンスと捉えました。
チャンスですか？
なぜなら関東という土地は石高にして約250万石という桁違いの巨大な経済基盤を秘めていたからです。
ちょっと待ってください。その250万石って現代の私たちにはピンとこないんですが、どれくらいすごい規模なんですか？
わかりやすく言うとですね、一石が大人一人が1年間に食べるお米の量に相当します。
はい。
つまり250万石というのは単純計算で250万人を養える農業生産力であり、それを背景にすれば数万から10万近い大軍を動員できるという。
10万ですか？
圧倒的な経済力と軍事力の指標なのです。当時の日本全国の総石高が約1800万石と言われていますから、一人の大名が持つ規模としては異常な大きさです。
なるほど。ただの田舎に飛ばされたのではなくて、未上場の巨大なポテンシャルを持つ市場を独占させてもらったようなものですね。
その通りです。家康はそこで利根川の流れを変えるような大規模な土木事業や検地を行いました。
川の流れを変えるなんて途方もない事業ですね。
ええ、そうやって水面下で後の幕府の強大な経済的基盤を築き上げました。
はい。
未知の土地へ移るという目先の左遷リスクを引き受けながら、長期的な最大の利益を確保する。
ええ。
中央の権力闘争から適度な距離を置きながら、ひたすらインフラ投資を続ける。この合理性こそが家康の恐ろしさです。
すごいですね。そして舞台はついに1600年の天下分け目の大決戦、関ヶ原の戦いへと移ります。
はい、関ヶ原ですね。
いよいよ映画のような劇的な大激突がと入りたいところなんですが、ここでも資料から見える実態は、私たちがドラマで見るような光景とはかなり違うんですよね。
白見俊氏らの最新の研究によればですね、
はい、
関寺木ヶ原の戦いが丸一日かけて行われた大激闘だったというのは、後世の創作の色が濃いとされています。
小早川秀明の劇的な寝返りがあって、なんとか形勢逆転したというイメージでしたけど、実際はどうだったんですか？
実際の戦闘は始まってからほんの数時間であっけなく決着がついてしまった可能性が高いのです。
数時間で？
ここから読み取れるのは、実際の戦場での武力拘束は単なる最終段階の儀式に過ぎなかったということです。
儀式ですか？
勝敗は戦いが始まるずっと前、事前の調略や膨大な書状のやり取りによる根回しの段階ですでに決まっていました。
つまり家康は剣ではなくて筆と情報戦で戦っていたと。
ええ、戦う前に勝つ状況を作り上げていたわけですね。
まさにその通りです。
そして本当のリスク管理は戦いに勝った後の行動、つまり全国の大名配置にこそ現れていますよね。
はい、そこが重要です。ここで譜代大名と外様大名という言葉が出てきますが、これもリスナーの皆さんのために少し整理しておきましょうか。
そうですね、譜代大名とは関ヶ原の戦いよりずっと前、家康がまだ傘下の小大名だった頃から代々仕えてきた信頼できる家臣たちのことです。
はい。
一方、外様大名とは関ヶ原の前後で家康の実力に屈して仕方なく従うようになった、もともとは同格だった大名たちのことを指します。
この2つのグループを家康はどう配置したんですか？
家康の意図は極めて明確です。信頼できる譜代大名を江戸周辺や京都、大阪といった交通の要衝に配置しました。
なるほど。
一方で加賀の前田家や薩摩の島津家のような経済力や軍事力を持つ外様大名たちは中央の畿内から遠く離れた辺境の地に配置したのです。
つまりもし外様大名が反乱を起こそうとしても、 江戸にたどり着くまでに必ず譜代大名の領地を通らなければならない構造にしたわけですね。
え、地理的な配置によって反乱という潜在的なリスクをシステムとして完全に封じ込めたのです。
よくできていますね。
さらに1615年には武家諸法度という法律を制定します。
これは本当に細かい法律ですよね。お城の無断修理を禁止したり、大名同士が勝手に結婚することを禁止したり。
はい。
なぜ結婚まで制限したんですか？
当時の結婚は単なる個人の結びつきではなくて軍事同盟を意味するからです。
ああ、なるほど。
有力な大名同士が勝手に姻戚関係を結んで幕府に対抗する巨大派閥を作ることを法的に禁したのです。
はい。
城の修理禁止も軍事拠点の強化を防ぐためですね。
つまりこれは全体として何を意味しているのでしょうか？
家康が根ざしたのは個人の武将のカリスマ性で力ずくで抑え込むような俗人的な支配からの脱却です。
俗人的な支配からの脱却。
誰が将軍になっても自動的に平和が保たれるシステムによる支配を確立したわけです。
トップの能力に関わらずシステム自体が機能して組織を守ると。
え、これが後に260年も続く太平の世、つまり驚異的なほど持続可能な組織の土台となりました。
まさに究極のガバナンス構築ですね。しかしこの完璧で強力なシステム構築には冷徹でダークな側面もありましたよね。
ええ、ありましたね。
それが豊臣家を最終的に滅ぼした1614年から1615年の大阪の陣。
そのきっかけとなったのが有名な方広寺剿明事件です。豊臣側が作ったお寺の鐘に刻まれていた文章を家康が問題視した事件ですね。
これ資料を見て思わずなんてひどい言いがかりだと思ってしまったんですが。
そう見えますよね。
鐘に国家運行、貴民と娱楽と刻まれていたんですよね。これを家康はどう解釈したんですか？
国家運行の家と公という文字が安という文字によって分断されています。
はい。
これを家康は自分の名前を切り刻んで呪い殺そうとしていると主張したのです。
呪い殺そうとしていると。
さらに貴民と養らとには豊臣という文字が隠れており、豊臣家の繁栄を祈願していると非難しました。
いやいや、どう考えても無理があるこじつけじゃないですか。家康本人は本気で呪われていると怒っていたんですか？
いえ、資料の研究でも幕府側が豊臣家を討つための口実として意図的に問題化したとする見方が通説となっています。
やはり口実ですか。
家康は自らが作り上げたシステムの将来の不安要素となる豊臣家をどんな強引な手段を使ってでも自分が生きているうちに物理的に排除する必要があったのです。
自分が生きているうちに。
はい。完全な言いがかりという一種の PR 戦略によって開戦の正当性を作り上げた極めて冷徹な政治効果です。
リスクの芽は完全に摘み取る、そのためなら手段を選ばないという冷酷さですね。
そうですね。これは現代にも通じる重要な問いを投げかけています。
と言いますと？
家康の長期戦略は日本に類を見ない平和をもたらしました。しかし晩年のキリシタン禁制や対外政策の閉鎖性に見られるように、
ほどの鎖国への道ですね。
はい。持続可能で安定した組織は同時に硬直性と閉鎖性を生み出すということなんです。
なるほど。さて今回の深掘りを総括しましょう。家康の実動に迫ってきましたが、彼は決して世間で言われるような単なる忍耐の人ではありませんでしたね。
ええ、全く違いましたね。
彼が持っていたのは情報と状況を冷静に分析して時に冷徹なまでに実利を取りに行く最強のリスク管理者としての顔です。
はい。
短期的な勝ち負けに執着せず最終的に生き残り持続可能なシステムを作り上げる、その姿勢は変化の激しい現代を生きる私たちにとっても学ぶべき戦略の宝庫だと言えます。
最後に今回の資料から一歩踏み込んだ問いをあなたに投げかけたいと思います。
はい。
今この対話を聞いているあなたもご自身の属する組織に照らし合わせてみてください。
いえ、
家康が作り上げた反乱の可能性を徹底的に地理的法的に封じ込める完璧なシステム、それは見事に機能し日本に260年もの平和な時代を築き上げました。
素晴らしい功績です。
しかし幕末になってペリーの黒船という全く想定外の外部からのショックが到来したとき、
はい、
日本はその完璧すぎる内部統制システム、いわばガチガチのルールのせいで外部の変化に柔軟な対応ができず大混乱に陥りました。
確かにシステムが機能しなくなってしまいましたね。
極限までリスクを排除しルールで固められた組織は本当に強い組織と言えるのか。
深い問いですね。
あなたの職場でもコンプライアンスや社内政治に縛られすぎて新しいイノベーションへの対応が遅れていませんか？
完璧なシステムが結果的に最大の弱点にもなりうる。歴史はただの過去の記録ではなくて、今の私たちの生き方を問う鏡ですね。
ええ、その通りです。
ぜひあなたなりの答えを探してみてください。詳しい情報は、歴史の中を生きる力のブログ記事をご覧ください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。